こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のローグの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで前回はね、経営指標 KPI ということでやって、全部で9項目ですか、指標を教えていただきましたけども、
はい、
今ねなんと23分指標をね伝え続けるという
番組の中で大丈夫なのかと、
ロームの未来というか経営の未来の話になってきたんですけどね。
リスナーからです
ね、ここでめげない久野先生がね、ちょっともう一押し話したいことがあるんだと、お伝えしたいということでね、はい、ネタを教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、経営管理のツールなんですけど、基本的にこちらのマネーフォワードの MF 経理っていうのを入れておりまして、
はいはいはい。
で、それで決算とか、そういうのを組んでるんですけど、月次の資産表とか作ってるんですけど、これだけじゃダメだなと。
大体ね、クラウド会計入れて、まあ、フリーとかマネフォー、はい、MF を入れて、皆さん、月次が今までね、よくあるのが税理士事務所とかの先生たちが2ヶ月後に閉まります、みたいな。そんなんじゃ経営できないよっていうところから、クラウド入れましょうというところで、まあ、大体どんなもんですか？もう、月末には原則閉まる。
そうです。売上は最後の日の3時までに閉めて。
そうですよね。
経費は本当に10日ぐらいでは。全部、月次の資産表は全部出てくるんですね。
翌月の10日には、まあ、大体全部月次を見て、経営判断できるだろう、そういう環境を整えるのは大事だよね、というような話がある中で、はい、そういう話じゃなくて、それだけだと足りないっていう話をしたいわけですね。
それだけじゃなくて、最近というか、まあ、今年入ってからですね、マネージボードっていうのを入れまして。
あ、今年入ってから入れたんですか？
今年実は入ってからなんですけど。
なるほど。ちょっと待ってください。マネージボードって、税理士事務所が、契約するソフトじゃないんですか？
そういうふうに言われました。
そうですよね。
自分で契約する、小企業は珍しいと。
だって、顧問先のために、自社税理士事務所が契約をして、各、ね、例えば100あるなら、100社の顧問先の管理をするために、導入しようみたいなツールを自社で入れて自分で触ってるってことですよね。
そうそうですね。なんかね、会計事務所に頼んだ方が安くなるっていう噂もあります。
絶対そうでしょうね。規模の経済使えないですからね、自社でやったら。
もう自分で全部設定しまして、うちの経理と一緒に。
これ本当に、皆さんを置いていくような会になりそうですけど、まあちょっとね、ここは一回だけ、まあ次回からね、また法律に戻りましょうと思ってますんで。
戻ります。次回は戻りますんで。何やってるかっていうと、基本的に計画を全部ここに入れてるんですよ、マネージボードに。
はい。
で、例えば前回お話しした例えば、自由プラン A が、相談手続き給与だとすると、1月、2月、3月、また12月全部こう計画で入れてあるんですね。
はいはいはい。
で、経理閉まった瞬間に、計画に対して、こう、数字がいってるかいってないかっていう差異を、瞬時に見ることができるんですよ。
なるほど、見たいわけですね。
はい。うん、で、それ以外の非財務項目って言って、例えば売上いくらっていうの話だと思うんですけど、売上いくらも大事なんだけど、事業事務所でもう一個大事なのは、多分3件お客さん取ろうと思ったって話の時に、会計データに3件取りましたって普通入れないじゃないですか。
はいはいはい。
これどっかにデータを持たせなきゃいけなくて。で、これをやっぱ連携させたいので、マネージボードに今月の目標は3件だよって入れておいて。
うんうん。
で、マネージボードをこうスプレッドシートに出せるんで、そこに入力をして、マネージボードに取り込んで、例えば今月2件しか取れなかったと。そうするとマイナス1って出るんで、
はいはい。予実管理ですね。
はい。その数字を見て、なぜマイナス1件しか取れ、になっちゃったんだっていうことを振り返るってことをやってるんですよ。
久野先生が。
そう。で、まあ、管理職に戻して、どうするんだって話とか、逆に会社としてどうしていこうみたいな話をするっていうために、このマネージボードを入れて、で、まあ、これ売上の話だけじゃなくて、この経費とかも全く一緒で、作業費いくら使おうと思ってたのに、使えてたのか使えてなかったのか。
はい。
使ったのに人が増えたのか増えなかったのか。広告費使ったのに売上が伸びたのか伸びてないのか。こういう数字を全部管理してい
く。もともと年間での計画をしっかり立ててるので、そこに対してしっかりと積み上がってきた実績と比較を瞬時にして、当月の経費に、要はどう反映させていくのかっていうのをぐるぐる回してるというようなことですかね。
そうです。それを今まで税理士事務所のマス監査っていうのでやってたんですよ。
ああ、はいはい。
で、マス監査今も受けてるんですけど、すごくいいんですけど、はい、マス監査はなんか、 こう税理士の先生とか税理士事務所にこう対話しながらこう振り返るって感じなんですけど、
はいはい、
そのさらに一個前に、もうやる前にもっと振り返っておきたいみたいなことがありました。
振り返りおじさんですね。
そう。だから。
とにかく瞬時に振り返りをしたいと。
そう。もうとにかく早く手を打ちたいと。そうすると、例えばですけど、社労士事務所で、1月の月次が閉まって、なんとなく、未だに多分月次見たことない社労士事務所っているんですよ。1月の損益はわからない。僕はそれを2月の10日にはもう分かって手を打ってるんで、どっちが事務所儲かりますかって話になったら、やっぱり早い方が儲かるよねっていう。
ああ。しかもその時に別に、売上とか損益だけじゃなくて、一人当たりどうこうみたいな話とかも全部指標も出してるわけですもんね。
そうそうです、ね、
商品別だったり。
はい。積み上げていくっていうのが経営なんじゃないか。
前回はね、そこまで会社の経営のね、KPI とかをちゃんと教えていただいて、いや、そんな出してくれさるんですね、と。それだけでもちょっと置いてかれそうな感覚あったけど、そんなんじゃ足りねえんだよっていう回ですね、これ。
いや、そういうのをやってるっていう。
それをどれだけのスピードで精度高く管理していくのかが経営に重要だと。
それ全く伝わってるかどうかわかんないけど。
いや
本当に。
でも初めて MF のマネージボードを自社導入で、しかも自分で、これあれですね、久能雅也のコックピット作りの話ですね。
そうです。ね、稲森和夫さんがね、経営はコックピット化しなきゃダメだって言ってましたね。
はい、はい。
まさにそれです。
それの実践ですね。
はい。ちょっと。
いやー。呆れてね、リスナーの方も何人か減ったかもしれない
ですね、心配は。お前の、自己満足なのに。
いや、でもめちゃくちゃ大事な話ですよね。ここまでやってるんですよ、という話をね。これ何なんですかね、そこまでちゃんと伝えたいというこの思いは、やっぱり同業の皆さんと一緒に、同業だけじゃないのか、盛り上げていきたいみたいなところなんですかね。
いやでも本当ね、中小企業に足りないところっていうのが、僕自身はなんかこういうところも大事なんじゃないかな、足りないところの一部なんじゃないかなと思ってます。
はいはい。
で、特にインフレとかこれから来て給与増やさなきゃいけないので。
いやそうですね。
まあ、今まではあんまりこう数字のズレって気にしなくてもいけたと思うんですけど、例えばですけど本当に仕入れとかある会社なんかだったら、仕入れが先月より増えたのか減ったのか、売上ね、それに対して売上増えたのか減ったのかってめっちゃ重要じゃないですか。
うんうん
うん。例えば仕入れもですね、単純に仕入れって全部見てるのか、仕入れの項目を例えば10個ぐらいに細分化して、ね、で分けて管理してるのかっていうのはもうこれ全然会社として違うわけなんで、こういったところにこだわっていくと、例えば昼間しか売り上げ上げられないと思うんですけど、夜も売り上げ上げられる時間になる、うん、要はこう勝負の幅が広がるというか、戦略の幅が広がるんじゃないかなっていうふうに思います。うんうん。
まあでも現実を見ると、まあでも過去のフリーとかマネフォだと過去会計の積み上げだけ見るけども、予実管理でタイムリーに未来まで見て実態を把握して戦略を打つと。まあ、言うたら当たり前すぎることですけども、聞くとできてないんだよなっていうことを知る感じですかね。そういえば中小企業が賃上げ率 6% 以上みたいな話が、はい、6% 以上が 9% ぐらいでしたっけ、なんか出てましたけど。
はい。
あのあたりも見ると、あれですよね。本当に上げていかないと中小企業がまずいぞみたいなところにも今の話繋がっていくんですかね。
そうなんです。だから人件費が例えば 6% ね、上がるような計画を立ててみるっていうのが大事ですよね。それに対して売上がいくらぐらいいるのかと。
確かにね。それ
やるから初めて売上上げられるんですよ。
だったら何も足りないのかと。そういう話が初めてそこで見えるわけですもんね。
そうしたらもう単価おかしいんじゃないかとか、人多すぎるんじゃないかとか、うん。そういうのもシミュレーションができるし。で、自分が考えたシミュレーションに基づいて売上が、こう、とか経費をちゃんと使えてるかっていうチェックするだけなんで。極めてシンプルにしてるだけなんで、何にもない方が逆に僕は大変だなと
思います。うん。いうことですね。
はい。
まあ、ということで、先生、これは、何の回でしたかね。
でも、お蔵入りするかもしれないけど。
違う。いや、でも、本当に、中小企業が人件費上げていかなきゃいけないっていう、人件費というかね、給料も上げていかなきゃいけない市場環境になっている、この今。経営者として何を見ていって、何を管理して、どう戦略練っていくのかという話は前回から続いて、ここまで徹底していかなきゃいけないし、はい、一緒にやっていきましょうよということでいかがでしょうか。
そうですね。 人件費アップの方法というふうに。
ということで。
タイトルにしないと見られない、聞かれないかもしれない。
人件費アップの方法ですね。まとまりましたね。そういった話もね、いろいろ軸は、経営、労務、広げていきながらやってまいりますので、次回はまたちょっと労務に戻りたいと思います。
はい。
楽しみにしていただけたらと思いますので、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。